ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
新しい年、令和7年1月となりました。1月放送分のゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからのご案内はコース FM 上田光平です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日の放送、いつも通り市役所の特別応接室、こちらで収録した様子を皆さんにお届けしてまいります。ということで、今回も頼重秀一市長とご一緒します。よろしくお願いいたします。
はい、新年明けましておめでとうございます、は
い、よろしくお願いいたします。令和7年ですね。
ラッキーセブンですね。
ねえ、
はい、
沼津の新たな1年をまた迎えるということになりますけれども、
はい、
いろいろとこう楽しみなこと、期待することがまた令和7年の沼津にはありますね。
たくさんございます
ね。
はい、まあ、今までの積み重ねの結果として、まあ、令和7年にいろいろとですね、花開くということがございますし、
そうですね、
はい、どんどんどんどんそのあたりのところがですね、はい、進化していけるように頑張ってまいりたいと思います。
いろいろと進化する沼津市、引き続きこのワン沼でもその魅力などを発信していきたいと思っておりますので、ゆりしげ市長、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、さて、もう今日のゲストはですね、新春にふさわしいこの方をお招きしております。
はい、
早速ご紹介いたします。今回のワン沼ゲストは沼津商工会議所の会頭でいらっしゃいます河野正弘さんにお越しいただきました。沼津商工会議所は令和7年1月17日、創立100周年ということで、間近に迫っております。
素晴らしい。
はい、はい、そこで、河野会頭からはですね、100周年という節目を迎えることについてのさまざまな思い、それから今後の取り組みなどについてお伺いしてまいりたいというふうに思っております。ということで、私の向かい側に座っていらっしゃいます沼津商工会議所の河野正弘会頭です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう新年最初ということですからね、
はい、
我々もなんとなくこう気が引き締まる思いがしますけれども、
緊張しますよね。
緊張しますけれども、はい、まあ、1月にお迎えしたというのはですね、先ほどからご紹介しております通りで、ちょうど沼津商工会議所が今月の17日に創立100周年を迎えるということにもなっておるからというわけですね。はい、まずは河野会頭についてですね、
はい、
自己紹介をお願いしたいなと。
そうですね、
はい、と思います。
ぜひ自己紹介の方をよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ改めまして、明けましておめでとうございます。
はい、
おめでとうございます。
沼津商工会所の会頭を仰せつかっております、沼津信用金庫会長の河野正弘と申します。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で、もう河野会頭といえば沼津ではおなじみだと思いますけれどもね、
はい、
まあ、改めてですね、河野会頭について引き続きご紹介をしていただきたいなというふうに思いますので、次の質問参りたいと思います。
はい、河野会頭は2019年の11月にですね、はい、新会頭こちらの方にご就任されました。現在2期目を務められておられるということでございまして、これまでの5年間を振り返っていただいて、
はい、
どんな状況だったのかなというところにおいては、うん、何か印象に残るような活動とかですね、エピソード、このようなものがありましたら教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
はい、5年間を振り返りますと、まあ、どなたも同じだと思いますけど、まず思い浮かぶことは新型コロナウイルス、
はい、
これによりましての市民生活への影響、また産業活動への影響ですね。うん、また空港は封鎖されまして、物流が滞りました。まあ、健康に対するさまざまな情報が流れ、社会全体に閉塞感が充満しました。
はい、
まあ、経済界におきましても大きな影響を受けまして、まあ、経営者の方々は事業をどのように継続していったらいいのか、まあ、非常に重い悩み、苦労されたと思います。
はい、
まあ、特に観光業をはじめですね、飲食業、まあ、商店はですね、客足が途絶えまして、
はい、
製造業などにおきましては資材の調達がですね、非常に困難になりまして、まあ、受発注のめどが立たず大変な思いをされたわけでございます。
はい、
まあ、そのようなですね、厳しい状況の中で、発想の転換といいますか、まあ、ピンチをチャンスに変えた、新たな事業に果敢にチャレンジする経営者の方々のですね、まあ、非常にこう力強い姿勢をですね、改めて感じたことですね、今でも思い出します。
はい、
また私自身ですね、まあ、特に感じたことはですね、
はい、
よく感謝の反対は当たり前と、まあ、一般的に言われるわけですが、まあ、医療介護士などですね、エッセンシャルワーカーをですね、はじめ日常生活において当たる前にこう過ごしてきたことがですね、どんなにそのようなことにどんなに感謝しなければならないのか、うん、改めてこう痛感をしたと、うん、そのような発言でございます。
そうですね、うん、
その中ですね、はい、あの商工会議所といたしまして、何か対応しなければと思いですね、うんうん、まあ、行政と商工会議所、まあ、あの金融機関、まあ、各種支援機関でですね、新型コロナ事業者支援連携協定を締結しました、
はい、
まあ、支援機関がですね、一堂にこう会してですね、ワンストップ相談会を開催すると、うん、またあの公的機関のですね、各種補助金のですね、情報提供や、うん、まあ、融資相談、まあ、経営相談、まあ、税務相談など経営指導員によるですね、各種手続き の, このサポート体制を強化し、うんうん、まあ、支援してまいりました、
はい、
まあ、合わせてあの行政とですね、会議所が協力しまして、まあ、有事の際の事業継続対策をですね、強化するためにですね、うんうん、まあ、事業継続力強化支援協議会をですね、沼津市と沼津商工会議所沼津商工会とともに設立しまして、
はい、
まあ、事業継続に対するですね、支援を行ってまいりました、まあ、その説はですね、非常にある吉毛市長にはですね、大変ご尽力いただきまして、まあ、この席をお借りしまして改めて御礼申し上げます。本当にありがとうございます。
こちらこそ本当に大変お世話になりました。ありがとうございました。
また令和7年にはですね、閉塞感をですね、払拭すべくですね、沼津市と協力し徹底したコロナ対策のもとですね、沼津夏祭り神奈川花火大会を開催したことや、まあ、令和5年にはですね、市政100周年記念沼津産業フェア沼津宮百2023を、開催いたしました、
はい、
まあ、この産業フェアのですね、開催の主な目的の一つとしまして、まあ、多くの市民の方、まあ、高校生、大学生と、まあ、将来を担う子どもたちにですね、地元地域のですね、産業多くの事業所を知ってもらい、まあ、卒業したら沼津をはじめ地元地域のですね、企業に就職し地元で活躍してもらいたい、まあ、このような思いを込めましてですね、うん、まあ、企業だけでなく地元の国立高専また専門学校、まあ、高等学校等にも参加をいただきました、まあ、当日は多くの皆さんにですね、ご来場いただきまして、
はい、
まあ、地元の素晴らしい企業を知っていただき、まあ、大変あの好評またお褒めの言葉をいただきました、うん、またあの令和6年11月10日から、まあ、15日にかけまして、まあ、国内外から約1000名のですね、大学教授、学者、研究者の方々が沼津に来られました。まあ、これはあの太陽光発電の国際会議がですね、はい、開催されました。
そうでしたね。
まあ、この大会はですね、まあ、数年前からの県東部沼津市 への誘致活動ですか、活動してきたわけですが、
うん、
まあ、有力候補地にはですね、ドバイとか、うん、チェンマイだとか、うん、まあ、世界的なですね、知名度を誇るあの地域がですね、名を連ねていました、うん、2年ほど前になりますが、まあ、沼津が選ばれたという結果報告を受けまして、
はい、
まあ、その時関係者一同大変歓迎したことを今でもですね、うん、その時のことを思い出します、
うん、
まあ、東地区が選ばれた主な理由といたしましては、まあ、国内の担当責任者のですね、教授の方々からは、まあ、世界的な有名な要するに富士山、
うん、
箱根伊豆ジオパークをはじめトヨタのウムシティと、まあ、東部地域のですね、魅力が特に海外の方にはですね、大きな選定理由となったという結果報告を受けました、うん、
はい、
まあ、他にもあのいろいろたくさんこうありますが、まあ、5年間振り返りますとあのこのようなことをですね、特にこう印象が残っております。
はい、ありがとうございます。
確かにその通りですね、はい、
ね、やっぱりあのコロナが長かったです。もちろんコロナというものは現在もなくなってはいませんしね、
うん、
あの今も感染されてあるいは後遺症などいろいろと悩んでらっしゃる、
そうです、ね、
ね、苦しんでらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、特にね、そのコロナが出始めてからしばらくというのは一人一人皆さんがいろんなご苦労を、うん、感じて体感をしてお過ごしになっていたという中で、回答からね、先ほどご紹介ご案内いただきましたけれども、まあ、改めてご紹介すると令和4年にはですね、沼津市政、沼津市と協力して徹底したコロナ対策のもとで沼津夏祭り神奈川花火大会が開催されましたし、
うん、
令和5年には市政100周年記念の沼津産業フェア沼津未来博2023というのも開催したということで、少しずつ少しずつまたあの沼津がこう元気に元気になってきて今に至るということなんですよね。でそんな中で先ほど来ご案内しております通りで、年が明けて今年令和7年の1月17日、いよいよ創立100周年を迎える沼津商工会議所ということになります。
はい、
この関連のお話を引き続き伺ってまいりたいと思います。
そうですね。
はい。
はい。あの、今ご指摘いただいたようにですね、沼津商工会議所さんにおかれましては、大正14年、これ1925年ですよね、はい、1月の17日、静岡県内では、 静岡、浜松、こちらに次いだ3番目、そして全国ではですね、73番目に創立されたという、うん、そういう歴史を有しております。そして令和7年のですね、1月17日には創立100周年、本当におめでたい年を迎えるところでございます。まあ、社会経済環境がですね、絶え間なく変化している中、このような様々な困難がありながらも、100周年という節目を迎えるということは、大変意味、意義、このようなものがあるかと思いますが、はい、そのあたりについてですね、回答はどのようにお考えでしょうか。
あ、はい。関東大震災がですね、まあ、の2年後にですね、大正14年に沼津商工会議所の前身のですね、沼津商業会議所が誕生いたしました。
あ、
はい、
なるほど。
まあ、翌年ですね、大正15年には、これ沼津の大火ですが、こちらが発生したと、763戸ですかね、こちらを全焼という大きな災害もですね、はい、まあ、この時起きていると。また昭和4年にはですね、ご存じの通り、まあ、ニューヨーク株式市場で 大暴落がありまして、はい、いわゆる世界恐慌ですね、これも起こったと、まあ、このような時代ですかね、
はい、
まあ、その後軍事的なですね、色合いが徐々にこう濃くなりまして、まあ、重要産業統制法の交付とか、
はい、
2.26 事件、日中戦争の勃発、まあ、そして第二次世界大戦へと進んでいったわけでございます。まあ、そのような中でありましたが、沼津におきましても富士製作所のですね、設立や、
はい、
まあ、国産電機、まあ、芝浦機械ですか、
はい、
あと海軍工廠のですね、設置など、現在のものづくり の基盤ともなるですね、企業が沼津で創業を始めたと、このようなですね、歴史があります。
うん、
まあ、そして終戦を迎えたわけでございますが、まあ、会議所設立のですね、初期の段階はまさに激動の議会で時代でありました。まあ、その戦後復興によるですね、高度経済成長期に入り、まあ、理工や名電車などがですね、進出し、まあ、取り巻くように町工場などもですね、増えてきました。また市民のですね、消費活動の活発化に伴いまして、駅前の商店街や、まあ、デパートなども進出しまして、
はい、
まあ、小都沼津のこの顔も作られてきました。まあ、その一方ですね、公害問題が深刻化、またオイルショック、バブル崩壊、長引くデフレなどですね、経済界を取り巻く環境の変化が次々と語り尽くないほど起こってまいりました。
はい、
まあ、現在の私たちにはですね、想像もつかない、まあ、苦難や困難を乗り越えてきました。まあ、先人たちの努力と忍耐力にはですね、本当に頭が下がる思いでございます。はい、まあ、心から感謝をしたい、このような気持ちでいっぱいでございます。まあ、100年のですね、節目の、意味としまして、まあ、過去を振り返り、まあ、先人たちの英知や実績を参考に学ぶことやですね、
はい、
まあ、反省すべきこと、まあ、これを再度再認識しましてですね、うん、まあ、今後に生かして、まあ、後世にですね、助けをつなげていければと、
うん、
このように考えております。
はい、なるほどね。ものすごいやっぱり歴史があるんだなというふうに今ご紹介いただいただけでもね、
はい、
ものすごく感じますね、市長ね。
改めて先人たちへの感謝と敬意ですね。はい、まあ、次の100年を向けての新たな一歩ということで、
はい、
我々も100周年の時にそのようなコンセプトを、まあ、大切にしながらね、取り組んできたんですけど、まさに沼津商工会議所の皆さんの歴史もそのような、まあ、過去のおけるもう人の一時ですね、まさにね、はい、そのような歴史的なものを乗り越えて持ちある、そういうことを改めて感じさせていただきましたね。はい、
私ども FM 沼津コースト FM も、今回ね、沼津商工会議所さん100周年に合わせて、いろんな、お仕事一緒にやらせていただいてるんですけれども、はい、私もその中の一つ、PR ビデオ、PR 動画をですね、制作する、ま、企画側に入りまして、
はい、
一緒にお仕事をね、させていただきましたけれども、資料をいろいろと、ま、取り寄せて、いただいたりとかですね、歴代回答の皆さんの顔写真などなどを拝見したり、沼津の歴史を改めて振り返って、
うん、
あ、こういうふうにして商工会議所としても100年という歴史をね、歩んできたんだ、沼津も、それと同じくこう一つ一つ歴史を刻んできたんだって、うん、私にとっても大変今回の100周年ではものすごい勉強になるね、
うん、
そんな機会を個人的にいただいたななんていうふうに感じているんですけれども、
はい、
まあこの100周年に合わせて様々な取り組みを、そしてこれからもまたね、新たな取り組みを商工会議所さんとしてなさると思いますので、
そうですね、
そのあたりのところをね、市長、 はい、伺ってまいりたいと。
もうそうですよね、せっかくの機会ですからね、はい。まあ、そう、先ほどもあの回答の方からもですね、本当に、過去のことについてルールご説明いただいたところでございますが、この歴史的な節目を迎えるということにあたりまして、はい、次の100年に向けての第一歩、
はい、
そのようなこととしてさまざまなイベントがですね、実はご用意されているというような話を聞いているところでございます、はい。まあ、このような中でこれまで100周年記念事業としてですね、取り組んできたものをご紹介いただきたいと思います。またこれからまだまだということもあるということで、はい、今後の取り組み予定についてもですね、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、昨年ですね、令和5年に沼津市が市政 100年をですね、
はい、
迎え、まあ、沼津市がさまざまなイベントを開催いたしました、はい。まあ、沼津商工会所といたしましてもですね、市政100年に少しでも花を添えられればと思い、まあ、令和5年度にはですね、プレイベント等のですね、授業をやってきました。例えばの女性起業家講演会の開催やですね、まあ、大相撲沼津場所、沼津産業フェア、沼津未来100 2023、またC級グルメ全国大会 in 沼津をですね、沼津市と協力してですね、開催をさせていただきました、
はい。
また令和5年には市内のですね、高校生に100周年のロゴマークをですね、公募により作成し、 PR に現在でも使っております、
はい。
まあ、令和6年の9月には沼津未来対談をですね、開催いたしまして、日本総合研究所のですね、茂谷幸介さん先生にですね、
はい、
まあ、日本と沼津これからの100年をテーマに講演をいただきました、はい。まあ、その際ですね、頼重市長にもですね、登壇をいただきまして、はい、まあ、高校生を含むですね、若者と未来に向かう沼津の産業をテーマにですね、ディスカッションをしていただきました。その説も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。大変お世話になりました。
また9月にはですね、女性会イベントといたしまして、まあ、女性会創立30周年を兼ねましてですね、記念講演会も開催いたしました、うん。まあ、ニュースキャスターのですね、吉川美代子さんにですね、人を動かす話し方と言葉の力を、こちらをテーマにですね、お話をいただきました、うん。また9月にですね、会員ゴルフ大会、まあ、一般の部、
はい、
まあ、10月に会員ゴルフ大会のシニアの部をですね、まあ、女子プロを招いて、こちらも開催させていただきました、うん。また11月には青年部のイベントといたしまして、まあ、講演会を開催し、まあ、総務省の地域力創造アドバイザーのですね、豊田博道氏ですね、
はい、
にこちらにですね、おいでいただきまして、ご講演をいただいたと、うん、このような形で進ませてもらいました、はい。まあ、今後は先ほどもお話がありましたけど、令和7年、まあ、1月17日にですね、
うん、
創立100周年の記念の式典をですね、プラザベルテで開催をいたします、
はい。
まあ、コロナあった事業所の表彰や、同じく100周年を迎える広島県の呉商工商工会議所とですね、友好提携をですね、締結するほか、まあ、伝説のですね、技術者レクサスの開発者であります豊田エンジニアリングのですね、桜井勝雄氏ですかですね、
はいはい、
を招き、記念講演会を開催いたします。まあ、そして2月にはですね、まあ、功労者感謝パーティーをですね、新春懇談会を兼ねまして開催するほか、まあ、友好提携先であります呉の視察やNPO 法人のウーマンズサポートを主催によります、まあ、女性企業講演会を弁護士の菊間由紀の氏を迎えてお話をいただきます、うん。まだまだ非常にたくさんですね、イベントを控えております。またいろいろな目でですね、はい、一つまたご協力のほど私とよろしくお願いしたいと思います、
は
い。
よりだ、もう本当にすごいですね、盛りだくさんという状況で、すごいですね。
今ねご紹介いただいたこれまでのイベントには、うん、頼重市長も参加されてというお話ありましたけれども、はい、
皆様で高校生の皆様方と未来に向かってね、いろいろと語らさせていただく、本当に素晴らしい機会をご提供いただきましてありがとうございました、
はい。
高校生の皆さん、私もねそのイベント、実は後ろで拝見させていただきましたけれども、
ありがとうございます。
若いね高校生の皆さんの考えてることとか、
うん、
その地元に対する愛っていうのをものすごく感じましたですね、
は
い。
本当にそうなんです、
ね。
やはり若者の世代の視点というところ、うん、これをですねやっぱりしっかりと受け止めてやらなければなと、っていうのもやはり彼らがまさにこの地域の未来を担う存在ということでございますので、そういう若い世代、特に沼市は高校生の街と言われる、
ね、
高校がいっぱいありますので、はい、そういう方々の意見を大切にしていきたいなと改めてその時に感じさせていただきました。
高校生が直接市長にね、
ええ、
もうすぐ目の前にいらっしゃる市長に、
緊張しました。
お話をするっていうのもなかなかない機会だと思いますからね、素晴らしいイベントになったんじゃないかなと思います。
はい、
さて、これまでの 出来事、そしてこれからについてもお話をいただいておりますけれども、うん、引き続きですね、沼津商工会議所としての今後についてもですね、より深く伺っていきたいと思います。
役割みたいなね、ありますのでね、はい、ということにおいて、回答、今後のですね、沼津商工会議所では、地域経済社会を牽引していく、これ極めて重要な役割と担っていただいているところであり、はい、まさにその要的存在でございます。これからどのようなことに取り組んでいきたいと考えておられるのか、そのあたりのところを、ご教示いただきたいと思います。
はい、地域経済社会を取り巻く環境はですね、人口減少、気候変動リスク、また地政学リスク、またサイバー攻撃とですね、リスクが多様化してきておると、再生エネルギーの問題、また水資源、食料のですね、地産地消をはじめですね、防災減災防犯対策と各種のですね、BC 対策が急務となってきています。このような中ですね、地域経済社会を支える商工会議所といたしましても、産学官、そしてこう地域のですね、産学官地のさらなるですね、連携推進と強化という形でですね、今後とも展開していきたいと思っています。またSDGs、DX 化、GX 化等ですね、取り組みも推進を通しまして、安心安全安定した地域経済社会の環境とですね、国内外に誇れる素晴らしい自然環境のさらなる構築に向けまして、先人たちの不屈のですね、精神を継承しつつ、地域経済の根幹となる中小企業、小規模事業者の競争力の強化、環境に配慮した事業継続力の強化、また新たな地域産業づくり、有力企業のですね、誘致、世界と競争できる広域産業都市の形成に取り組んでいきたいと考えております。
やっぱり時代がこう刻一刻と変化していくっていうんですかね、どんどんと、取り巻く環境っていうのは変わっていく中で、商工会議所としてここまで考えてくださってるっていうのは非常に頼もしい存在ですね。
本当に時代の潮流というのが激流なんですよね。
そうですよね。
本当にですね、去年はこうだったけども今年は全く違うとか、技術革新とかね、そういうことも含めてでございますけど、時代の流れっていうのは本当に早くなってますよね。
そうですね、そんな中で地元の商店の皆さんとか中小企業の皆さん、小規模事業者の皆さんも一生懸命これについていこう、と頑張ってらっしゃる、それを行政としても支えていらっしゃいますし、商工会議所としてもこれから引き続き支えていくということですね。
劇的に変化するという時はまさにある意味においてはビジネスチャンスでもあるんですよね。
なるほど。
そういうところを沼津商工会議所、まさに産業経済界の要の皆さんがですね、しっかりと捉えていただいている、これは我々行政としても本当に助かりますし、本当にしっかりと連携していかないとダメだなということを改めて感じているところでございます。
コース FM でも商工会議所さんのね、CM を放送させていただいてますけれども、とにかく何かあったら気軽に相談してくださいねという内容なんですけれども、この CM 聞くたびに非常に頼もしいなと、我々としてもそういう認識でおりますからね、
伴走型支援
というね、そうですね、気軽に相談してくださいという姿勢で、引き続きまた新たな年を迎えるということになります。さあ、あっという間に最後の質問
です。もう最後になるんですね。
はい、
せっかく回答をお越しいただいて、1月のということでございますの で、ラジオを聞いていただいていますですね、皆様方にぜひともメッセージをお願いしたいます。お願いします。
はい、ありがとうございます。沼津商工会議所はですね、令和7年1月17日に、創立 100周年を迎えます。先人たちの絶え間なる努力にですね、敬意を払いつつ、これからもですね、地域の企業の皆さんともに、地域経済の発展に向けまして、未来への挑戦、100年の誇りをですね、スローガンに掲げまして、総合経済団体といたしましての使命役割をですね、果たしていきたいな、このように思っております。本日はですね、このような機会をいただきましてですね、頼重市長をはじめですね、関係者の皆さんに心からお礼を申し上げたいと思います。本日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
長いことを番組やっておりますけど、ここまで感謝される日が来るとは思いましません。
嬉しいですね。
本当に回答のこう素晴らしいこうなんで人柄っていうんですか、
もう言葉一つ一つの重みというんでしょうか、そういうのをひしひしと感じさせていただいてます、本当にありがとうございます。
どうもありがとうございます。
我々もとても優しい気持ちになるワンヌマの収録でありましたけど、今回その100周年にあたっての PR 動画のお話を先ほど私の方からさせていただきましたけれども、PR 動画の最後の方に河野会頭が 回答室で座って収録をね、はい、した様子をそのままコメントとして動画に載せさせていただいてますけれども、ね、そのあたりも個人的にはぜひ PR 動画ご注目いただきたいんです。
本当にそうです ね思いの込められた、
そうなんですよ、
はい、心からの言葉、
あれ裏話言いますとね、はい、一発撮りだったんです。
おお、素晴らしい、ね、
練習はもちろんされましたけれども、一発撮りでね、
ちょっと一発撮りができるそのスキルというのを教えていただきたいですね。
そうなんですよ、
はい、素晴らしい。私はもう何回もやりますので、ね、ごめん、
私も何回も言うありますけどもね、 PR 動画の撮影の時はもうずいぶん前の話になりますけど、一発でこれ撮りますと言ったら決めてくださった、
素晴らしい、
あんまり褒められた、本当にどこ行かれた、本当に、いやい
やいや、事実ですからね、
事実ですよね、はい、その PR 動画もね、いろんな場面でまた、まあ、上映といいましょうか、ご覧いただける機会があると思いますので ね、
はい、
はい、いよいよ1月17日に創立100周年ということになります。では最後に頼重市長にまとめていただきたいと思います。お願いします。
はい、本日はですね、大変お忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、沼津市はですね、先ほど来のお話の中にありますように、令和5年の7月の1日市政施行100周年を迎えました。そして沼津商工会議所様におかれましては、本年1月17日に創立100周年を迎えます。これはですね、本当に、まあ、ある意味2年連続みたいな形になって大変喜ばしいことであります。それと同時にですね、先人の方々による絶え間なきご努力、創意工夫、勇気と情熱、そのような積み重ねの歴史であると私は考えています。この100年というのはですね、本当に大きな節目です。先人たちからですね、受け継いできました豊かなふるさとを次の世代にしっかりと引き継いでいくためにはですね、地域経済を支える産業の振興をはじめといたします、さまざまな取り組みがですね、大切になるのかなと捉えさせていただいています。我々行政といたしましてもですね、しっかりとご支援をしてまいりたいと思います。最後になりますが、沼津商工会議所の創立100周年を契機にさらなる発展を遂げられますことを心からご期待しております。本日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、新年最初のワンヌマ、ワンダフル沼津の放送となりましたけれども、はい、今回のゲスト、沼津商工会議所の会頭、河野正弘さん、お招きしてお話を伺ってまいりました。
ありがとうございました。
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 そして、ゆりしげ市長、また、今年も、
はい。
はい。今度は2月になりますけど、
そうですね。
来月もどうぞよろしくお願いいたします。
蛇年ですね。
そうですね。ニョロニョロっと、
ニョロニョロと
突き進んでまいりましょうか。
はい、金運っていう意味のね、蛇年はあるんですからね。
そうですね。
はい。はい、いい意味での金になるようなね。
本当そうですね、
はい。よろしくお願いいたします。
また一年よろしくお願いします。
はい。
はい、ここまで、頼重市長のワンダフル沼津でした。